はい、こんにちは。7月14日、492回目の10分ゆうぞうです。こんにちは、はがなりんたろです。今回もこことゆうぞうさんのゲストにお迎えしてお届けします。こことさんよろしくお願いいたします。
はい。最近ですね、この映画、家で見たのか見ていないか、やっぱ不明な映画がですね、ある、こことゆうぞうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それは、ありますね。
ね。
途中まで見て、あ、これ見たわと思ってあります。
そうそうそう。かなり見てからやっとわかるみたいなね。
そうそう。
そういうのがありますね。はい。
はい。まあ、それは、老化なのか何なのか。
なんだろうね。
まあ、途中で思い出すからいいかもしれないです。すみませんね。
まあ、まだね。
まあ、でも逆に言うとね、新鮮な気持ちでまた見れるんでいいかもしれない。
そうだね。
というか、逆に、忘れてることをちゃんと認識してもう一回見るっていうこともありますけどね。
ああ、なるほどね。
ホラー映画なんか、全然覚えてねえわと思いながら、見た記憶がある映画を見ることもありますので。
まあね、見てなかったら見てたかなと思った、黒澤明監督の見て映画でしたけど、はい。
はい。はい。そうですね。今言ってましたけども、今週私が担当で、月一黒沢明、夢についてお話をしておりまして、まあ、前回その怪談映画だということを主張したんですが、まあ、今回、2回目でちょっと、一応、月一黒沢明映画だって、木曜日は、人物も取り上げるということを一つの、テーマとしてやりたいなと思ってますんで、今回は本田石郎監督についてちょっとお話をしたいと思うんですけども、
はい、
小野さん、本田石郎監督ご存知ですか？
いや、なんか名前は聞いたことあって、なんか怪獣映画とか撮ってない
ですね。そうなんですよ。
そうだよね。
石郎の井がイノシシの井で、本田、一般的に本田イノシロって言われていた人なんですけど、実は本当は石郎だったっていう。
あ、そうなんですか。はい、
で、まあ、一番有名なのはゴジラとか、それ以降、一連のゴジラ映画とか、東方の特撮映画の監督をずっとしてはいるんですけれども、やっぱり、はい、ゴジラとか特撮区だと、特撮監督の円谷英二の方が抜群に知名度があって、あと、
まあ、ウルトラQとか作ってるしね、ウルトラマン作ってるしね。
あと、私も大好きな、音楽の福部明ですね。
ああ、
そちらの方が名前知れてるけど、監督本田石郎っていうのはなかなか出てこない。
あ、そうなんですか。
うん、はい、そういう人なんですけれども、で、東宝に入ったのが黒澤明と同期のあたりで、ずっと親友だったそうなんですね。
で、
まあ、ずっとその、ね、怪獣映画とか撮ってたんですけれども、75年のメカゴジラの逆襲を撮って以降は、どうも、これまあ、ウィキペディアの情報なんですが、東宝のプロデューサー、田中智之というプロデューサーがいるんですけども、がずっとやっぱり気に入られてなくて、
そうなの？
そう、なんか演出が、こう、まあ、印象が薄いとか、なんかいろいろ言われていて、で、そこでまあ、干されるような感じになって、まあ、東宝も、やめてっていう感じの時に、黒沢明が乱を作ると。乱じゃないわ、影武者ですけど、影武者を作るということで、まあ、声をかけて、監督補佐として、まあ、いわゆる右腕として、もう、いろんなことを、オーディションのキャスティングとか、現場の仕切りとかいろいろと、黒沢明が忙しくできなかったりすることを、本当に片腕としてずっとやっていて、はいはい、まあ、ずっと、それ以降作品全部関わっていて、で、まあ、ダダヨを取った後に、まあ、体を壊して亡くなられたという。結局、
ああ、そうなんです。
本田石郎も、遺作的なのが、まあ、ダダヨだったというのも、すごい、なんかこう、運命っていうかね、そういうのを感じるんですけれども。 で、例えば夢の中だと、あの、赤富士のその、富士山が爆破してるシーンですとか、
はいはいはい、はい。
鬼のこう、荒廃した、まあ、核戦争の世界、あの辺は、本田四郎が演出したんじゃないかっていうふうに言われてるそうで、そういう特撮と実際のドラマのこう、融合すごい上手い人だし、あと、特撮ってやっぱりね、メインは特撮映画って特撮の部分がメインで会場で出てきたりね、そういうところがメインの中で、その、実際の人間ドラマも、その特撮で怪獣ばっか出てきても、それはそれで単純で面白くないドラマになるんで、人間ドラマとのメリハリとかね、はいはい、あと、ね、見に来てる人、まあ大人もいるし子供もいる中で、例えば子供は見るにあたって、こう、飽きさせない程度に、こう、演出するとかっていうところですごいやっぱり上手い監督だと思いますし、それが今度は、黒澤明との関係では、こう、黒澤明を引き立てつつ、ちゃんとこう、自分は、ちゃん、あの、自分の仕事をするっていうところでも、そういう性格的なところ出てたのかなっていうふうに。思ってて、もうこの場をお借りしてお話をしたいと思った次第でございます。
はい、了解です。
で、あと、あの、まあ、前回かつの、はい、特に前半の4作は怪談映画だっていう話をしてるんですけども、
あ、はいはい、
あの、どっからですか、あの、怪談、今の怪談ブームの中で、あの、1990年ぐらいに、あの、新耳袋っていう本が出まして、それが、あの、今の怪談ブームを作ったっていう、要するに、あの、それまでの怪談って、あの、こんな体験をしましたっていう話してる人が最後に死んじゃったりするっていう、あの、じゃあ、で、その話で誰がこう収録したんだみたいな、よくわからない怪談があったり、する中で、本当に誰かが体験したっていうことを聞いて、はい、それを簡潔な文章で、本にするということで、画期的なシステムを作り上げて、いわゆる実話怪談を作った本なんですけど、そこの二人の共著書で、一人に中山一郎っていう人がいまして、で、この人は、はい、大阪芸術大学の出身で、まあ、その大阪芸術大学が、なんかね、あの学校とか学校の周りで、そういう、いわゆる心霊現象がいっぱい起こる、あの大学で有名なんですけど、今でも。
そうなの、
はい、で、大学卒業後に、ランのメイキング撮影に関わってたそうなんですよ。で、その時にそのメイキングを撮りながら黒澤明が、こう、撮影の待ち時間に、若手スタッフを集めている映画談義をしてるのをそばで聞いてて、その中であの、スタンリー・キューブリック監督のシャイニングっていう映画があって、はいはい、ジャック・ニコルソンが怖い顔をしてるってことが有名なんですけども、はい、あれについて、あのキューブリックの撮り方だ、あれじゃダメだなと。あれじゃ怖くないって。俺ならこういうふうに撮るってたことを話してたことがあったらしくて、だから、そういう映画もやっぱり撮りたかったのかなっていう。うん。そんなこと思ったり。あと、怪談っていうかね、あんまりだから、まあ、黒澤監督の映画って、まあ、娯楽中心ですけど、そうは言ってもね、そういう幽霊とか怪獣とか出てくるわけじゃなくて、はい、人間がメインの中で、たまに幽霊が出てきたりする話も、あって、まあ、その時にもうちょっと話しますけど、蜘蛛巣城っていうマクベスを原作にしたやつで、武将の幽霊が出てくるシーンが、お城の中に出てくるシーンがあるんだけども、幽霊に影があったらいかんということで、四方八方からライトを当てて、影が出ないように。
影を消しちゃうわけね。
と、撮影したら、加藤大輔、だから稲葉由紀夫だったか忘れましたけども、暑すぎて死ぬかと思ったっていうふうに。
ああ、まあそうだね、きっとね。
当時ないと当てすぎて、それよりはこだわる撮影をしたりするかとかね。やっぱりそういうこともやっぱり撮りたかったのかなというふうに思ったりする
ん
です。まあ本当はね、ちゃんと、小田さんの男は辛いのように、ネタ本じゃないですけど、ちゃんとしたこう評伝みたいな。評論本を参考にした方がいいと思うんですけど、はいはい、Kindle になかったんで、
ちょ
っ
と
ね、参考文献がないんで、こんな感じだったはずだと、これまで聞いた記憶で入れる話をしているんですけれども。
はい、了解です。 あのですね、はい、ちょっと、なんて言うんだろう、あまり関係ない話になっちゃうんですけど、あの、マーティン・スコセッシさんが出ましたよね。
はい、はいはいはい。
あの、お子役で。で、ちょっと前にあの、井筒監督のあの、ブライについて話したじゃないですか。
はいはい。
でね、あの、ブライって映画なんかあの、井筒版、ゴッドファーザーとか言われたっていうんですけど、で、もう一つ、いや、ゴッドファーザーってあれかなと思った映画がですね、グッドフェローズっていう映画があるんですよ。
はいはいはいはいはい。
うん、あれ、マーティン・スコッシスなんですよね。
そうですね、はい。
そうそう。だからね、なんか僕ね、5つ版、あの、グッドフェローズじゃないかなと、あの、ブライについて思ったっていう話を、ちょっとまあ、あんまり関係ないしで申し訳ないので、ちょっとしたというのを。はい。ということです。
マーティン・スコッシは、その、ゴッホの役の撮影で日本に来たときに、本田四郎に会えてすごい感激をしてたらしいですね。
誰に？
本田四郎にあえて感激をしてたらしいです。
ああ、そうなんだ。ええ、あの人なんかしなきゃすごく日本映画に造詞が深いんだよね。あるね。
ああ、はい。
造形が深いんですよね。
はいはいはい。
マティス・コセさんね。
ええ。なんかね、その、ゴジラだけじゃなくて、いろんな特撮映画ってアメリカで公開されてるですね、実は、ええ。あの、モンスター映画ということで。はい、そんな感じで。
アメリカ人でやたら日本映画に詳しい人っておるなぁと思って、びっくりしたよね。
まあ、はい。あ、そうだ、これ言ってなかったですね。この月一クロスアキラ、新しい方から順番にって言いつつも、実は8月のラプソディを飛ばして夢に行ってたんで、来月8月に8月のラプソディを、
ああ、そう言ってたね。
紹介したいと思いますので、来月は8月のラプソディをやりますので、よろしければそちらも見ておいていただけたらというふうに思います。では、ここまでお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。またね。
はがない、りんたろの、孤独のラジオ。
孤独の儚いラジオ。